もう一つそれをまとめますとこういうふうになりますね。3番目に大事なことですね。クリスマス、本当にクリスマスをたらしめる不可欠なものは、信じるということとは知らされ、信じるということは知らされたことに応えていくことなんですよ。信じるということは知らされたことに応えていくこと、出かけていくこと、それが信じるということです。わかります？ここを気をつけていただきたいんですね、はい、考えてみたらね、私もここまでイエス様を礼拝してイエス様を賛美してここまで来れたのは、あ、これだったなと思うんですよ、ね、私が救われた時というのはですね、神戸で育てたわけですけども、ある時に宣教師たちが大阪でキャンプをやるということを聞いてですね、まあそんなのはと思ったけれども、ちょっと話してみますけども、よく言ってるか分かっていただけると思うんですが、行ってみようと思ってキャンプに行ったわけですよ。もうそこに何か主の語っとっていうその導きに私が答えた、応答した、そして出かけたんですね。そしてね、キャンプ場に行った時に、そのこれもちょっと関係があると思いますが、もうあの当時はね、満天の星が宝石箱をひっくり返したように、もうキラキラキラキラと星が輝いていましたね。まあそういうさ、あの土砂場キャンプ場に変えたようなところですから、周りに電気がないから余計でしたね。真っ暗ないその夜にですね、本当に綺麗な星が散りばめられてました。私それを見てやっぱね、何とも言えない神秘さを感じたんですね。これを作ったのは一体誰なんだ、誰がこれを作ったのか、それを本当に神秘さを感じましたね。学者たちもまだ答えは出てないですね、はい、さあその中でのじゃあこう思わずこう言ったら、もし神様、あなたという方が本当にこの世界をお作りになった神様という方が本当にこの世界に、この宇宙にいらっしゃるんでしたならば、どうか私にあなたをはっきりと表してくださいと初めてお祈りしたんですね、うん、いらっしゃるんでしたならばという過程でしか祈れない、私はまだ信じてないんだから。でもね、まあ、ちょっと歩いてるわけです。ちょっと出かけてるわけです。そしてそのお祈りに対して、主が答えてくださるかもしれないという期待を持っているわけです。そしたらその晩だったか、キャンプの夜のメッセージがあって、今日皆さんの中でイエス様を救い主として信じたい方は手を挙げてくださいと言われたんですよ。私はそれを聞いた時に、やっぱりそのあなたを表してください、もしいらっしゃるんでしたら表してくださいと祈ってますから、それを主が今私に答えようとしてくださるんだというふうに感じたんだと思いますね。私は本当に素直に、あれほど素直になったことはかつてないぐらい素直に手を挙げた。そして今手を挙げた人はこちらへ来てくださいと言って、3355別れで私は一人のハリー・フリゼンという宣教師のもとに行きました。そしてその宣教師が開いてくださったお言葉を、第一ヨハネの5章12節でしたが、それを開いてくださったその瞬間にですね、本当に天にきっと黄金の光が満ち満ちていると思いますが、その光が真っ暗になっている私の心の中に、氷のように冷たくなっている私の心の中にいっぺんにブワーッと入ったように、そのお言葉が私に開かれて語られてきたんですね。私はその時にね、初めて本当に救いを受けたんですね。御子を持つ者は命を持ちという言葉でね、あの2000年前十字架にかかったあのイエス様は過去の人じゃない、神の御子だったんだ、その御子をもうお前は知ってるじゃないか、それを知ってるということはもう命を持ってるんだと、永遠の命を持ってるんだということを言われて、私はアメンと受け止めて、まあ詳しく話すことできますが、本当に私は誠のイエス様を初めてそこで礼拝したんです。もう賛美したんです。もう喜びに溢れたんですね、はい、さあもう考えてみたら、みんなね、この知らされたことに答えていった時に私は信じていった。 聖教団に来た時も、ね、ちょっと信仰を落としてしまっていたんですけども、聖教団の御高教会というところに行った時にですね、悔い改めを導かれたんですね。そして石を抜けよという言葉が働きました。一つの言葉が働きました。石を抜けよと、ね、それはイエス様を本当に信じきってない状態になっている私、落ち込んでいる私、またいろいろそのために誠の神様のもとに帰れないのは私は罪しかないからだと言って、じゃあこれでもかとこれでもかと言ってあえて罪を犯し続けた、そんな無茶なことをやっていた、そういう罪を全部石としてイエス様が前に来てらっしゃるのに、それが隔ての石となっている人たちの魂はオラーナのように真っ暗になっている。このままで永遠の望みはどこにもない。私は石を抜けたい。でもイエス様、私はもう臭いです、もう 4日も経っていますからとあそこで書いてあるんですけども、私にとっては4年も経っていますと、もう4年も経ってもう臭くなっています、ひねくれちゃっています、ねじけちゃっています。こんな私があなたをもう一度あなたのもとへ行って信じ直す、悔い改めてあなたの前に行くと出ていくというようなことはもう無理です、もう腐ってますからと言った時に、もし信ずるならば神の栄光を目の当たりに見ると言ったではありませんかという御言葉をね、本当にこの時代にもう響くように大きな声で聞かせてくださったんですね。もしそのことを信じてその通り悔い改めていくならば、神の栄光を今まで見たこともないけども、神の栄光を目の当たりに見ながらその光の中を闊歩するして歩んでいくことができると言ったじゃありませんかと言われた時に、私はその言葉に私は信じて出かけていったんです。先生のもとに出て行って私は全部悔い改めをしたんですね。2時間ぐらいかけて悔い改めをしましたね。その時に本当にイエス様の血潮が全部私の罪を許し清めてくださったというイエス様の血潮を体験したんです。今までイエス様の血潮が罪を許す清めるということは頭で分かっていたけれども、私はその通りに御言葉の通りにそこまで出かけていった、その啓示に応えて出かけていった、その通りにした、その時にイエス様の血潮が私を全部許し清めているという体験をいただいたんですね。そして私は救いのやりなしをして行ったわけですね。それからまあ献身の時も清められた時も全部そうでしたね。また教会をやるようになってからも、前も言ったからお分かりいただけると思いますが、権力によらず能力によらず私の霊によってと、この教会はどうでしょうか、成長するんですかと聞いた時にその言葉をいただいた。そして私をはじめ、牧師をはじめとしてみんなそれほど権力も能力も持っていないけども、私の霊によって聖霊によってこの教会は必ず成長するんだと言ってですね、本当にこう成長している栄光の教会を私の目の前に見せてくださったんですね。私はそれを本当に信じたんですよね。信じて私はそれを審査にも証しをして、みんなで街道建築を新しくしましょう、この50坪のところではもう無理だからと言って、そしてまあ6倍ぐらいのところを買いましょうと言ってやってたんです、言ってたんですが、まあそれはバブルの崩壊でその通りにならなかった。まあそれは私にとっては牧師の傷になったんですが、最近分かったことはそのことが、しかし今度の練馬教会の新しい素晴らしい綺麗な、しかもよく設計されたその街道として、あれはあなたに与えたあの言葉が成就したんだよと言われた時に本当に驚いたんですね。まあ、そのようにね、皆さんそれまでも全部その通りにしていた時に、教会が栄光から栄光へとね、本当に栄光の人生、栄光の教会を目指してという、まあ、この教会にも去年のテーマにしておいたんですが、その言葉でどんどん栄光から栄光へと信者も変わり教会も変わっていったんですよね。ですからこの知らされたことに応えていくこと、出かけていくということが信じることなんですよね。これが大事なんです。それを信じるということを知るということと混同する、この2つが混同されているところに問題があるんですね。はい、 もう一つ下まで行きましょうか、はい、ここにイエス様に出会えない原因があるんですね。これを混同してしまっているから、そこまで行かないから、御言葉の指し示するところに答えて出かけていかないからイエス様に会えない、イエス様を礼拝できない、賛美できない理由があるんですね。あのね、今度の1月の5日に私は新年礼拝午後でして、そこで年間聖句、年間テーマを語ろうと今導かれております。そこにですね、こういう言葉がちょっと断片的ですが出てくるんです。ヨハネの9章、あのヨハネの9章は神の、この人に神の技が現れるためですと、親の罪でもない子の罪でもない神の技がこの人に現れるためですというところなんですが、その盲目の人に対してイエス様が言った一つなんですが、行って白あん、訳して言えば使わされたものの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った、すると見えるようになって帰っていったとありますね。ここなんですよ。まあ私は白あんというのは使わされたものの池っていうんですから、イエス様は神様によって我々の十字架の贖いによって救うために使わされたお方ですから、その池というのから、その使わされた使命を果たした十字架で流された血潮の池だと私は教えられますが、今はとにかく私はイエス様の血潮の池で洗ったわけですね。さっきも言ったように、まあ、そのようにこの人は、しかしそれを聞いた時にですね、これを聞いて知った、素晴らしい教えを聞いたと言って、それで留まっていたでしょうか、ね、それじゃダメなんですね。この聞いた言葉が、聞いた言葉の指し示しているところまで行くには距離があるんです。神様が語ってくださった言葉のその指し示しているところまで行くには距離がある。この場合はね、白浜と行くまで距離があるんです。でもこの盲目の人はそれを、その御言葉が指し示すところまで行ったんです。その通りに洗ったんです。そしたら目が開いたんですね。まあ、その後イエス様を救う人としても認めるようになるんですね。まあ、ここつまり私たちは御言葉が与えられた時に、その御言葉が指し示すところまで距離があるということを知る必要があります。そこまで行くことです。その御言葉が指し示すところまで行くことですね。出かけることです。私の証は全部それであるということ、先ほどもちょっと申し上げましたが、本当にそこが大事なんですね。はい。だから誠のクリスマス礼拝をする秘訣はここにあるということですね。誠のクリスマス、ここにある。行って御言葉の指し示すところまで行って、それに応えて出かけていくということですね、はい、皆様にもそういう信仰生活をこれからしていかれるならば、本当に皆様は生涯は変わってくると私は確信するんですね。さあ